こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解と動画でわかる設定コツの教科書は、庭木を小さく整えるための手順集にとどまらず、樹木の整理に配慮した剪定を学ぶ実用書である。著者の木下豊は、個人邸の庭を中心に長年剪定と造園に携わってきた庭師で、本書では木と折り合いをつける姿勢を基調に据える。核となるのは、傷を受けた木が腐朽の広がりを区画化して防ぐ仕組みを捉えるセオディティ理論である。この観点から、なぜ枝を切るのか、どこで切れば木の回復を妨げにくいのかを説明する剪定用語道具、時期切り戻し、残す枝の考え方といった基礎に加え、避けるべき切り方や庭木ごとの扱いにも触れる。図解と連動動画を活用し、見た目だけを急いで整える素人切りから距離を置き、木の健康と将来の管理を両立させる判断力を養うことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コーディティ理論から理解する木を傷めにくい剪定の原則、本書の独自性は、剪定を枝の量や樹形を調整する技術としてだけでなく、樹木が傷にどう反応するかという生理的な前提から捉えている点にある。セオティは、樹木が腐朽を完全に治癒させるというより、障害部位から腐朽や病原体が広がるのを内部で区画化しようとする仕組みを説明する考え方である。したがって、剪定者に必要なのは、切り口を人間の感覚で綺麗に見せることではなく、木が持つ防御回復の働きを不必要に損なわないことになる。本書はこの原則を、枝を落とす位置や切り残しの問題へ結びつける。大きすぎる傷、幹側へ切り込みすぎた傷、中途半端な切り残しは、いずれも木に余計な負担を与えうる。コーディティ理論は万能の処方箋ではないが、樹種や季節ごとの作法を暗記する以前に、切る行為は木に傷をつけるという事実を判断の中心に戻す枠組みとなる。剪定後の見栄えだけでなく、数年後の枝の伸び方や傷口の状態まで考える姿勢を促す点に、この理論を入門書へ取り入れる意義がある。次に、ブランチカラーを見極め、カルス形成を妨げない切断位置を選ぶ。本書が具体的な技術として重視するのが、枝の付け根にあるブランチカラーとブランチバックリッチを観察して切断位置を決めることである。ブランチカラーは枝の基部に見られる膨らみ、ブランチバークリッチは枝と幹の合流部に現れる樹皮の隆起であり、どちらも枝と幹の境界を読み取る目印になる。ここを無視して幹と面位置になるよう深く切れば、木の側の組織まで傷め、傷口を覆うカルスの形成を妨げる恐れがある。反対に、枝を長く残しすぎる切り方も、残された部分が枯れ込んだり、傷口が適切に閉じにくくなったりする原因になりうる。つまり、正しい剪定はできるだけ短くでも、安全のため長く残すでもなく、枝と幹の接合部を見た上での位置判断である。本書はこの微妙で重要な判断を図解と動画で補う。文章だけでは把握しにくい角度、枝の太さ、樹皮の形状を視覚的に確認できるため、初心者が切断線を考える足場になる。一度で完璧に見分けるより、切る前に枝元を観察する習慣を作ることが、再現性のある剪定につながる。さらに、剪定の目的を先に定め、切り戻しと残す枝を選択する。本書は、何のための誰のための剪定かという問いから始め、剪定を単なる枝抜きから目的に沿った選択へ変える。庭木の剪定には、樹間を小さく保つ、混み合いを緩和する、通風や採光に配慮する、隣地や建物との干渉を減らす、将来の管理負担を抑えるなど複数の目的がある。しかし、目的を定めないまま目立つ枝を順に切ると、必要な骨格枝まで失ったり、強い徒長枝を招いたりして、翌年以降の手入れが難しくなる。本書で扱う切り戻し剪定は、枝を適切な分岐や芽の位置まで戻し、残す部分へ成長を引き継がせる考え方として重要である。ここでは、切る枝以上に、どの枝を残して木の形と成長に合わせるかが問われる。残す枝の目安を知ることは、枝数を減らすための基準ではなく、木の将来図を読みながら介入量を抑えるための基準となる。剪定前に、全体の大きさ、主幹や主要枝の流れ、混雑箇所、周辺環境を確認するという手順は、庭木の種類を問わず応用しやすい。本書は、ハサミを入れる前の観察と設計こそが技術の中心であることを示している。スロット切りを避けるための時期、道具、作業量の基礎判断、剪定は道具さえあれば始められるため、失敗の原因が切断技術だけにあるように見えやすい。本書は、安易な作業が木を弱らせるスロット切りへの注意を促し、時期、道具、作業量を含めた基礎判断を扱う。剪定適期は樹種や目的で異なるため、全ての木に同じ日程を当てはめることはできない。それでも、年に一度の管理を想定した際の時期の考え方を示すことで、伸び盛りや厳しい環境条件の下で無計画に大きく切る危険を理解させる。剪定バサミ、ノコギリなどを用途に応じて選び、切れ味を保つことも、切断面を不必要に傷めないための前提になる。 また太枝を一度に落とす際には枝の重みで樹皮が裂けることを防ぐ手順が必要になる場合がある。重要なのは短時間で見栄えを変えようとして大量に切らないことだ。込み枝、枯れ枝、交差する枝などを観察し優先順位をつけて必要最小限に手を入れる方が、木の反応を確認しながら管理できる。本書はプロへの依頼を検討する読者にとっても作業内容を理解し、木の健康を無視した過度な剪定を見分けるための基礎知識となる。最後に図解連動動画と樹種別の助言を、現場での観察へつなげる。本書は一般的な理論を説明するだけで終わらず、代表的な庭木の剪定のコツにも触れ、図解と動画を組み合わせて学べる構成をとる。剪定では枝の向き、芽の位置、枝元の膨らみ、樹幹内部の混み具合など立体的な対象を見て判断する必要がある。したがって図によって原理を把握し、動画で実際の手の動きや枝の見方を確認する形式は、初心者が文章の抽象度を下げるのに有効である。一方、本書の内容は動画を真似て同じ形に切ることを勧めるものではない。庭木は樹種樹齢、植えられた場所、これまでの剪定履歴で状態が異なるため、樹種別の助言も最終的には個体の観察と結びつける必要がある。特に理論を読んだだけで枝の良し悪しを即座に判定できるようになるわけではなく、実地経験によって見極めは磨かれる。本書はその限界を補うように、なぜその枝を残すのか、なぜその位置で切るのかという判断の根拠を提供する。紙面の図と動画を往復しながら自宅の木を急いで切らずに観察する。この学び方によって知識が単発の作業手順ではなく、毎年の管理に使える判断力へ変わる。結論として、本書は自宅の庭木を初めて手入れする人、自己流の剪定に不安を持つ人、そして剪定の説明をより理論的に組み立てたい実務者に適した一冊である。特に枝を減らして整えることが剪定だと考えてきた読者には、樹木の防御反応、傷口の扱い、将来残す枝という視点を与える。総DT理論を軸にしているため、季節や樹種ごとの断片的なノウハウを並べた本とは異なり、切断位置や作業量を判断する共通原理を学びやすい点が特徴である。またブランチカラーなどの見分け方を図解し、連動動画で補助する構成は、剪定のように視覚的立体的な理解が欠かせない分野と相性が良い。一方で樹種ごとの状態や庭の条件を無視して機械的に適用すべき内容ではない。初心者ほど最初から大きく切らず、本書で得た観察の観点を用いて少しずつ経験を積む必要がある。それでも木を人間の都合だけで処理しない姿勢、切る前に残す枝と傷への影響を考える姿勢を明確に示すことは本書の大きな価値である。庭木を長期的に健全に保ちたい読者に実践と判断の土台を提供する教科書といえる。ご支援いただける場合は木下等ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。